今日はペンテコステです。聖霊を待ち望んで祈っていた弟子たち一人一人の上に聖霊が下りました。弟子たちは聖霊に満たされて神様の偉大な御業を語り出し、その中でもペテロは立って人々に言いました。悔い改めなさい。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。罪の許しを受けなさい。そしてその日3000人がバプテスマを受けました。ペテロは悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そう言った後でそうすればと言って約束を与えています。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。これは後でも説明いたしますが、もともとは賜物として聖霊を受けるでしょうではなくて、聖霊の賜物を受けるでしょう、そういうふうに、元の言葉ではなっていますが、ここに聖霊の賜物という言葉があるのです。聖霊の賜物、この言葉にはどんな意味があるのでしょうか。今朝この言葉からいくつかのことを学んでみたいと思います。第一に賜物という言葉を考えてみましょうか。賜物という言葉は皆さん普段使いますか。あまり使わないですね。英語ではこれはギフトと言いますから、ギフトって言った方が分かりやすいかもしれない。で、ギフトを日本語に直したら賜物とは言わない、贈り物って言いますよね。ですから、聖霊の賜物っていうのは聖霊の贈り物と言ってもいいかもしれません。でもギフトとか贈り物と聖書で訳してしまうと、日本人の私たちはなんだかお中元だとかお歳暮だとかそういうものを連想してしまうのです。今ではあまりそういう虚礼拝しているんでしょうか、お中元お歳暮なんてなくなってしまいましたけれども、私が日本にいた頃はとても盛んでした。私も塾の講師をしていましたが、親御さんからお酒をいっぱいもらってどうしようかと、それをお酒屋さんに持っていてお醤油に変えてもらって、そして進学校の台所で使ったというそんな思い出もあります。で、デパートはさあお中元お歳暮のセールですよって散々やっておいてですね、でそれで、それがひとしきり終わりますと、今度は皆さんそのお中元お歳暮に同じようなものいっぱいもらうんですよ。だからいっぱいあっても困る、処分に困る。それを今度はまたデパートが買い取りまして、不要贈答品セールとしてまたセールをやる、二重に設けるわけですけれども、そんなことがよくありました。こういう不要品セールというのを英語でワイトエレファントセールっていうんだそうですね。なぜワイトエレファントというようになったかというと、言われがありまして、タイの国でですね、白い象というのはホワイトエレファントですね、白い象というのはこの神様からの使いだというふうに思われておりました。非常に珍しいものです。日本でもどうですか、戦国の武将が白い馬に乗ってね、颯爽と駆ける、白い馬とか白い象というのは神聖なものと考えられていました。王様がその白い像を見たっていう噂を聞いたときに、それを捕まえてこい、家来に命令しました。その家来はもう必死になって、やっとこそ森の奥から白い像を見つけまして、それを王様に献上したのです。王様はもうそれを見て喜んでですね、得意になってその像に乗って、歩き回っていました。ところがこのタイの王様っていうのはとても飽きっぽい人でですね、そのうちこの白い像に乗るのが飽きてしまった。で、それをその家来に払い下げてしまったのです。ところがそれをもらった家来は、自分も王様のように白い像に乗るわけにいきませんね。で、白い像はやっぱり神聖なものですから、その像を使って何か野良仕事をさせるということもできない。おまけにこの像と聞ければですね、王様のところで飼われたものですから高級な餌しか食べないんです。しかもそれをたらふくいっぱい食べる。で、そのためにこの白い像を払い下げてもらった家来の人は、 その象の餌代だけで、象は仕事もしない、乗るわけにもいかない、ただ飼ってるだけで、餌代だけでいっぱい財産を使ってとうとう破産してしまったです。こういうわけで、もらってもあんまり嬉しくない贈り物、むしろ厄介なもの、お金ばっかり食うようなもの、そういうものをホワイトエレファントと呼ぶようになったというお話だそうですね。もし賜物という言葉をギフト、贈り物と訳してしまうと、私たちは何かもらって迷惑なもの、役に立たないものというイメージで、もし聖霊の賜物を考えたとしたら、とんでもないことになってしまいます。でもやっぱり賜物と訳すと、もう少し深い意味が出てくると思うんですね。で、今日本では相撲の世界は大揺れに揺れております。なんか八百長問題とかいろんなことがありましたね。で、3月で大阪で行う予定だった大阪場所が中止になりました。で、5月場所も技量審査場所ですか、なんだか前代未聞ですね。そんなことなかったと思うんですけれども、長い相撲の歴史でなかったと思うんですが、ただ番付を作るためだけで、その優勝してもですね、いわゆる優勝の時に天皇賜杯というのをもらいますね。あのでっかいカップをね、あげる人はもうよろよろしながらあげるんですけども、お相撲さんは力がありますからがっしり受け止めて、というあの、天皇賜杯です。それもない、そんな本当に変則的な場所になりました。で、この天皇賜杯の賜杯という言葉ですけれども、これは賜った杯と書きますね。昭和天皇がまだ皇太子だった頃です。お相撲が大好きで、そしてその優勝カップを作るためにですね、天皇家から財産、お小遣いみたいなもんですね。天皇家はたくさん財産がありますから、お小遣いを相撲の世界に差し上げた。それで作ったので天皇賜杯、賜った杯というわけです。このように、賜物という言葉の中には、賜ったもの、しかも権威あるものからうやうやしくいただいたものという意味がそこにあるわけです。聖霊の賜物、考えてみれば、あらゆる権威の上に立たれるお方、神様が賜ったものをくださったもの、そうですよね。ですから、やはり聖霊の贈り物、聖霊のギフトと訳すよりも聖霊の賜物という方がいいでしょうね。そして神様がくださるものは全て良いものです。私たちにとってホワイトエレファントなんかありません。迷惑なもの、役に立たないものなんてないのです。水は天からの賜物とか、命は神からの賜物とか、まあ、そういう時は賜物という言葉を私たちも日本語で使うと思うんですけれども、その賜物という言葉には、人間の力では作り出すことのできない、私たちの生活に、私たちの命になくてならないもの、大切なもの、神聖なものという意味がそこに含まれているのです。ヤコブの手紙1の17に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。こうありますように、聖霊の賜物、これは神様がくださるすべての良い贈り物、完全な賜物の中でも最高の賜物と言ってよいかと思います。さあ、第2に、聖霊の賜物というこの言葉の意味を考えてみましょうね。で、それには2通りの意味があります。第1は、コリント第1の12章などで使われている意味です。コリント第1の12章、そこには、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますと、そう言って、9つの聖霊の賜物が挙げられていますね。もう皆さんよくご存知のところだと思います。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、それから癒し、奇跡を行う力、予言、そして霊を見分ける力、威厳、威厳を解き明かす力、 9つの賜物です。でここでは聖霊の賜物というのは聖霊がくださるギフトという意味になってますね。聖霊が私たちにくださる特別な能力、特別な知恵の言葉、知識の言葉、信仰、そういったものを聖霊様がくださる。これが聖霊の賜物といった時の第一の意味です。しかしもう一つの意味で聖書は聖霊の賜物を使います。それが今朝の箇所です。もう新改訳聖書はとても親切に意味をとって聖霊の賜物という言葉を賜物としての聖霊と訳してくれています。聖霊の賜物という言葉は聖霊が私たちに何かを分け与えてくださるというよりも聖霊ご自身が神様から私たちにくださったギフト、贈り物、賜り物だという意味ですね。聖霊ご自身、聖霊そのものが賜物である。だから賜物としての聖霊という訳がここになされているわけです。そして聖霊が与えてくださる賜物、第一の意味での聖霊の賜物よりも第二の意味での賜物として与えられた聖霊の方がもっと素晴らしいということを皆さん理解していただきますね。コリント第一の12章にある聖霊の9つの賜物、どれも素晴らしいものです。私は全部欲しいと思います。欲張りですから。良い動機で人を励ますつもりで語った言葉でも時として人を傷つけてしまうということがあります。そんな時私は知恵の言葉がもっと与えられたらそういうふうにならなくて済むんじゃないだろうかと思うことがあります。また神様を知ること、その知識がもっと欲しいです。そしてそれを伝えることのできる知識の言葉もいただきたいですよね。見えるところはどんなであっても大胆に神様を信じて前進していく、そういう意味での信仰、この賜物も誰もが求めていらっしゃるでしょう。癒し、奇跡を行う力、それがあったらどんなに多くの人を助けてあげられるでしょうか。予言の賜物、霊を見分ける力があったら人々を、教会を正しい方向に導くことができます。また異言と異言を解き明かす力によって私たちは個人的に神様にもっと近づくことができるかもしれません。この9つの賜物の他にも、例えばローマ人の手紙の中には、教えること、指導すること、進めること、奉仕をすること、分け与えること、事前を行うこと、これも聖霊の賜物だと言われています。最初の9つの賜物が何かあまり特別すぎて手が届かないと思われたら、ローマ人の手紙にある賜物は本当に私たちの身近に見られるものですから、私たちはこうしたものも求めたいと思う、私もいただきたい、皆さんも求めていらっしゃると思いますね。しかも聖霊様がくださるのは賜物、特別な能力だけでなくて、聖霊の御という素晴らしいものがあるんです。コリント第一の12章には9つの賜物が挙げられていましたけれども、ガラティアの5の22と23、そこでは9つの御、9つの賜物、9つの御、なんか9という数字はなんか特別な意味があるようですね。9つの御も皆さん覚えていらっしゃいますね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。とても素晴らしいですね。どれもいいですね。神様から来る愛と喜びと平安を体験したいです。それに満たされたいです。そして人に対しては寛容でありたい、親切でありたい、善意を持って接したい。また自分に対しては誠実でありたい、柔和でありたい、自制に心がけたい。これらは本当に全ての人々の、またとりわけクリスチャンの心からの願いです。でもこうした聖霊が与えてくださる賜物や御というものも、 もし私たちが聖霊ご自身を賜物としていただけなかったらどうでしょうか。こういう賜物や実が出てくるはずがないわけですよね。もし出てきたとしても何かフェイクなもの、自分で作ったものですよね。よく本当によくできたシルクだとかプラスチックで作ったものがありますけれども、あれと同じであってそこに命はないのです。聖霊様を賜物としていただいていなければ誰もそれをどの一つも自分のものとすることはできません。まあ、ずいぶん昔のことですが、アフリカの奥地のですね、まだヨーロッパの文明に触れたことのない一人の族長が招かれまして、ヨーロッパの都市にやってきました。もう見るもの聞くものみんなもうびっくり仰天ですよ。でもその中でもこの族長が一番感動したものは何かというと水道です。蛇口をひねると水が出る。ヨーロッパでは当たり前のことですが、彼の国では人々は水を得るために毎日毎日何マイルもこの水がみを頭に乗せて歩かなければいけない。重いものをまた担いで持って帰ってこなければいけない。それで、この族長はですね、一緒に、来た家来に命じまして、蛇口を買ってこい、しかもとびっきり上等のものを買ってこいというので、蛇口を1個買いまして、それをカバンに乗せて船に乗ってまた自分の家に帰ってきました。もう楽しみです。自分の家に着きますと早速壁に蛇口を取り付けます。さあ水が出てくるぞ、期待をして蛇口の栓をひねるんですが、水は一滴も出てきません。当然ですよね、水源につながってないのです。で、彼は蛇口だけ見ましたけれども、蛇口の背後にあるその水道のシステム、隠れたものを彼は知らなかった。蛇口だけ買ってくれば水が出ると思っていたわけですね。私たちも、まあ、こんな笑い話のように聖霊様のことを考えてしまうことはないでしょうか。聖霊様をいただくことをしない、聖霊様ときちんとコネクトすることをしないで、その祝福だけ、その結果だけを求めるようなことをしていないでしょうか。水道でもどっかパイプが外れていたら、いくら上等の蛇口でも水が出てきません。どっか詰まっていたら出てこないのです。聖霊様がくださる賜物、魅力的です。でもそれだけを求めてもそれは得られるものではありません。聖霊様を自分のうちに迎え入れる必要があるのです。聖書が、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ここにあるように、私たちの心からの神様との、私との関係というものが聖霊様のお力、あるいは聖霊様の身というものがどれだけ豊かに与えられるかを左右するわけです。聖霊様はものではありません。パーソンです。イエス様が私と同じもう一人の助け主を送ると言われたもう一人の助け主、イエス様と同等のパーソンなんですね。ですから聖霊を受けるというのは品物を受け取るとか単に力を受けるとかというものではないのです。聖霊を受けるとは、パーソンである私がパーソンである聖霊様に信頼し、聖霊様の導きに従う、そのパーソナルな関係を聖霊様と保つということなのです。私は聖霊をいただいているという確信、また聖霊様から来るあらゆる祝福、それは機械的にやってくるのではないのです。聖霊の賜物によって私たちが力づけられる、聖霊の実を実らせるということも自動的に起こるのではありません。聖書は聖霊を消してはいけない、また神の聖霊を悲しませてはいけない、また御霊に満たされなさい、あるいはあなたのうちに与えられた神の賜物、これは明らかに聖霊様を指していますが、あなた方のうちに与えられた神の賜物を 再び燃え立たせてください、そう教えていますように、私と聖霊様とのパーソナルな関係、それが私に力を与えもし、また私のうちに聖霊の御という人格を成長させもし、また成長がストップさせしてしまう、それが滞ってしまうということ、それを左右してしまうのです。自分の知恵や力に私たちは信頼しがちです。そうでなく聖霊様に信頼する。自分の思い、また願い、まあそれが優先しがちな私たちですが、そうではなくて、これは聖霊様を悲しませていることだろうか、喜ばせていることだろうか、考えながら行動していくときに、聖霊様との交わりが深められていくことでしょう。そのとき、私たちの蛇口から聖霊様がくださる生ける川の水が流れ出す。そして多くの人を潤すことができるようになるのです。さあ、第3に、神様の賜物、賜物としての聖霊。この聖霊は全ての人に差し出されているということを覚えたいと思います。で、パンテコステの日、人々がペテロの説教を聞くようになった、それに耳を傾けたのはなぜでしょうか。弟子たちが聖霊を受けて神様をあがめ、神の言葉を大胆に語っている、そういう光景を見たからです。エルサレムにいた人たちは、そこに集まっていた120人の人たちをよく知ってました。彼らはイエス様の弟子たちで、そしてイエス様と一緒に何度もエルサレムを訪れているわけです。イエス様が十字架にかけられた時、自分たちも捕まえられて殺されるんじゃないか、そう恐れて勝手はちりぢりバラバラになり、逃げ隠れしていた人々でした。その真ん中に立って説教しているペテロといえば、イエスなんていう人は知らない、三度も自分の死であり主であるお方を否定した人です。ところがイエス様を見捨てたあの不甲斐ない弟子たちが、イエス様を失って力を失い団結を失った弟子たちが、今人目をはばからずに心を一つにして大勢集まっている。そして力強く神の言葉を語っている。人々はこの変化に驚いたのです。そしてその変化がキリストが復活された、そのキリストの復活と彼らの上に下った聖霊によったのだということをこの時悟りました。聖霊様のご臨在、その力に彼らは圧倒されてしまったのです。そして彼らは自分たちの罪をもう一度聖霊様に示されました。神様が使わしてくださったキリストを自分たちが退けた。自分たちのこの口で十字架につけろ、十字架につけろと叫んでイエス様を死に追いやった。はあ、それは私たちの罪だった。聖霊様が望んだ時に彼らはそれを悟ったのです。そして罪の許しを心から求めました。また自分たちにも聖霊が与えられるように願ったことでしょう。そのような人々にペテロは、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、自分たちに下ったのと同じ聖霊様がイエス・キリストを信じるなら、あなた方一人一人に漏れなく与えられる、そう約束されたしたのですね。この約束は2000年経った今も真実です。ペテロは言っています。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペンテコステの出来事を見ることができたその世代だけでなく、その子子孫孫、私たちの世代に至るものも約束されています。その時そこにいたエルサレムにいた人だけでなく、 どこの国の人、どの民族、どの階級の人、どんな境遇の人であっても、すべてイエス様を信じ、キリストに従う者に聖霊が与えられる。なんとありがたいことでしょうか。今日、アメリカに住んでいる私たち日本人にも、例外なく聖霊様は与えられる。自分の罪を悔い改め、キリストを信じる者に、神様は、しかも聖霊様を賜物として、無償の贈り物として、ギフトとして与えてくださる。聖霊様は私たちの努力によって勝ち取るのではありません。特別なことができた人だけに与えられる報いではありません。神様からの愛の贈り物です。キリストは救いの技を終えて、父なる神様のもとに帰られました。でも弟子たちをお見捨てになった、導くもののないままにされたのではありません。ご自分の代わりに聖霊様を与えてくださった。聖霊は信じる者に新しい命を与え、神の子供として生まれ変わらせ、信じる者と共にいて神の子供たちを見守ってくださり、養ってくださり、育ててくださるお方です。この素晴らしい賜物を神様から受け取りましょう。聖霊様をいただいた私たちは、聖霊様に信頼し、聖霊様によって育まれる、そんな喜びを日々に味わいたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者に約束してくださった賜物、それは単なる知恵でも知識でも力でも祝福でもありませんでした。いや、それらすべての源である聖霊様ご自身でした。あなたは私たちに常に最高最善のものをくださいます。あなたは私たちに一人子イエス・キリストを与えてくださったばかりでなく、聖霊様も与えてくださいました。あなたはあなたの持っておられる何かではなく、あなたご自身を私たちにお与えくださったのです。私たちは今このあなたの愛に感動しています。私たちを聖霊によって、主イエス・キリストを通して、あなたとの愛の交わりの中に生きるものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。